ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月25日木曜日、日本放送報道記者レポート2024。日本放送アナウンサーの小永井和夫です。日本放送報道記者レポート2024、このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで現場の生きた情報をお伝えしています。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は私小永井が若手登山家中渕幸喜さんインタビュー、七大陸最高峰への挑戦というテーマでお送りします。この世界には7つの大陸があります。アジア大陸、ヨーロッパ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、アフリカ大陸、オーストラリア大陸、そして南極大陸。この7つの大陸にはそれぞれ最も高い山があり、七大陸最高峰と呼ばれています。そのほとんどが標高4000メートルを超え、一番高いのはアジア最高峰のエベレスト、8848メートルです。この7つの山に加えて、重複する2つを除いた5つの大陸の火山の最高峰を加えて、合計12の最高峰と呼ばれる山があります。これに挑もうとしている若手登山家に、今回お話を聞くことができました。
やはりその山に取り憑かれてしまってるんで、僕も何か山で起こってそこで死ぬより、ここに挑まずに終わる方が怖いなって。そうですね、それをしないことの方が僕にとっては怖いことですね。
こう話したのは登山家中渕幸喜さん25歳です。中渕さんは兵庫県出身、学生時代は野球を続けていました。大学生の時、バックパッカーとして世界を旅し、アルゼンチンとチリにいた際に、山道を歩くトレッキングに出会いました。
初めてやってみて、自分の中で衝撃だったというか、この雷が落ちた感覚に陥って、俺はこれをやりたいんだってそこで思いましたね。いろんな景色を見たりとか、いろんな人がその時はすごく優しく声かけてくれたりとかして、
あまりの楽しさに稲妻が落ちたような衝撃だったと話した中渕さん。これをきっかけに登山の道に進むことを決めます。中渕さんが人生初めての登山に選んだ山はまさかの山でした。
僕はその時はなんかもう怖いもの知らずで、一番最初に登ったのがブライトホルンっていう4000メートル超えてる山が、今思うとちょっと危ないなというか、何してんだろうとは思いますね。
なんと中渕さん、初めて登った山がスイスにあるブライトホルン。標高は4164メートル。富士山より高い山で初陣を迎えました。ただその道中、中渕さんは山の洗礼を受けることになりました。
めちゃくちゃテントを使っていたんですよ。スイスで一夜そこで滞在するってなった時に、マイナス10度か15度ぐらいだったんですかね。もう寒くて寒くて、もう何しても震えが止まらないっていう状況で、もう意識がなくなってきて、ひたすらもう気力で耐えてたって感じですね。
本格的なテントを用意していなかったこともあって、夜の寒さに凍え意識を失いそうになったという中渕さん。もしそのまま寝てしまっていたらどうなってしまっていただろうかと中渕さんは振り返っていました。しかし、なんとか寒さに耐えてブライトホルンを登り切ることに成功し、中渕さんの挑戦がスタートしました。そして中渕さんが全制覇を目指しているのが、冒頭にもご紹介した七大陸の最高峰と火山最高峰を合わせた12の山です。そのほとんどが標高5000メートル以上。 そこは一体どういう環境なのか、中渕さんに聞きました。
気温も急激に低くなってきて、空気もかなり乾燥してという感じで、天気が荒れた時も、荒れ方も凄まじいというか、自分の生命も危機を感じるような天候になりますね。
と、気温が急激に低くなる、酸素が薄くなる、そして天候が崩れると命の危機を感じるような状態になると中渕さんは話しました。実際に雪崩に巻き込まれるなどして命を落とす人も、こうした標高の高い山では少なくありません。また登山の期間も1日2日とはいかず、数週間に及ぶこともあるということです。ですので、登山の途中にはベースキャンプと呼ばれる拠点を作り、そこから荷物を運搬したり、あるいは1日何もせずに、ただ標高の高い場所に体を順応させる期間を作るそうです。必然的に過ごす時間が長くなるベースキャンプ、その様子をちょっと覗いてみましょう。と、意外にもでしょうか、賑やかな様子が伝わってきましたね。ただ中渕さんは、このベースキャンプでの体を順応させる日々が本当に大切だと話してくれました。
いきなり行動を上げてしまうと、やはり人間の体がこう慣れない環境なので、高山病とかの症状が出てしまうので、少しずつそれだけやはり時間かけて行えば、症状が出にくくなってくるので、少しずつ高度を上げていくっていうのは大切。
このようにして進む日、進まない日を繰り返しながら、徐々に頂上を目指していき、天候などのタイミングを見ながら、いざ山頂へアタックします。中渕さんがアジア大陸火山最高峰のダマバンドの山頂にたどり着いた時の音声です。風がゴーッと強い中、トップ、ダマバンドという声が聞こえてきましたね。中渕さんは目標とする12の山を世界最年少で登り切ることを目指しています。ここまで半分の6つを制覇。いよいよこれから折り返しに入りますが、中渕さんを待ち受けるのは、寒さ厳しい南極大陸最高峰のビンソンマシフや、アジア大陸、そして世界最高峰でもあるエベレストです。標高8848メートルのエベレストについて中渕さんです。
8000メートルを超えると、そのデスゾーンと言われている、その人間がその高さではもう生きていけないっていう言われている、それ以上の場所になってくるので、酸素が薄い状況で、狂いなくこう、一歩一歩進んでいけるっていう、そういう体力がやはり必要だと思いますね。
人間が生きていけないと言われる標高8000メートルを超えるエベレスト。中渕さんもラスボスと表現していました。トレーニングを続けて着々と準備を進めているという中渕さんですが、実は中渕さんにとっての課題は登山そのものだけではないということです。
やはりエベレストとか、あと残っている南極の山とかもあって、それらは1000万近くかかってくるのかなと。入山料が大きくかかったりとか、あとは滞在日数が1ヶ月、2ヶ月近くになってくるので、やはり全然違うので、それだけかかってくるのかなと。
中渕さんは現在、長野県の白馬村にあるホテルで、アルバイトをしながら寮で生活をしていて、アルバイトの合間を縫って、白馬村付近の山々を中心にトレーニングを積んでいます。資金が貯まったら、海外に遠征して登山に挑戦。そしてまた日本に帰ったら、次なる登山遠征のために資金を貯めるという生活を続けています。ただ中渕さんからありましたように、 今後遠征を予定しているエベレストや南極大陸の山は、これまで以上の費用がかかり、簡単に出発できる状況ではないということでした。また、円安といった昨今の経済情勢も影響を及ぼしています。
最近だと、円が安くなってしまって、ドルがすごく高くなったりとか、いうのもあって、僕が、大学の時に想定していた金額よりは 1.5 倍とかぐらいになっちゃってるかなって感じですね。
こうした厳しい状況もある中ですが、中渕さんは2年後から3年後にエベレストに挑戦したいと力強く話していました。白馬村では中渕さんの活動を支えてくれるパートナーとも呼べる人にも出会い、プランを練りながら12の山々の制覇を狙っています。ここまで若手登山家中渕幸喜さんの挑戦についてお伝えしてきましたが、このポッドキャストを聞いてちょっと登山に興味が出てきたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。中渕さんもそうした方々を歓迎するとともに、次のようにアドバイスを送っています。
まずは、誰かやってる人がいれば近くに必ずその人と行くようにしてほしいなと思いますし、いないのであればガイドであったりとか、そういうイベントなんかを利用して初めは行ってみてほしいなと思いますね。ネットとかで調べれば、例えば初めて山歩きとか、ぜひそういうのをやってほしいなと思います。
ここ数年は若い世代を中心に登山人口が増えているそうで、中渕さんも肌で感じているということでした。その一方で、近年こんな問題も起こっているということです。
これだけの人が山に入ることによって、なんか、ああ、海が増えたなとか、僕の、印象で言えば日本人がよくゴミを出しているんじゃないかなって。エベレストがよく言われてるのは、日本隊はなんかゴミが多いとか、そういう話は聞いたりもしますね。
と、これは日本のニュースでもよく取り上げられますが、登山人口が増えると、それに伴ってゴミが増えてきているということです。そして、意外にもでしょうか、日本人がよくゴミを出している印象だということで、ここは今一度ゴミは落とさない、動物が寄ってきても食べ物などはあげないということを、これから登山を始める方、徹底していただければと思います。さて、大学時代に山と出会い、自分は山で生きていくと自分自身に誓った中渕幸喜さん。最後に今後の目標、そしてどんな登山家になりたいか聞きました。
僕は結構若い世代に自分と同じぐらいとか、下の人にこう、山とか、自然の中でいろんな遊びがあったり楽しんだり、そういうこともできるんだよっていうのを伝えたいので、自分の下の世代とかの人に、山といえばあいつだって思ってもらえるようになりたいなと思ってますね。
日本放送報道記者レポート2024。次回は畑中秀也記者がお送りします。ここまでのお相手は日本放送の小永井和穂でした。